はい、皆さんおはようございます。プレシーズンレイカーズ2試合目ということで、レイカーズ対ブルックリンネッツ、この試合が行われましたので、そちらに対してのリアクション配信となります。2試合目ということで、初戦はですね、レブロン・ジェームス、そしてオースティン・リーブスがお休みだったこともあり、今回の、試合から初出場でした。ただ、バンダービルとか、怪我をしていたっていうのもあって、レイカーズのスターターは、エディ、プリンス、レブロン、ディーロ、そしてリーブスといったこの5人で、出場となりました。で、結果から言うと129対126ということで、まあ最後の最後までね、まあルーキーのルイスの、ダンクシーンがあったりですとか、まあなかなかこう、まあある意味は最後まで白熱して見れた試合かなというふうに思ってます。はい。で、そうですね、まあ今年のレイカーズに関しては、メンバーが、非常に大きく変わったっていうこともあって、本当に、まあプレシーズン1試合1試合ずつ、表情が大きく変わるなという印象です。で、初戦に関しては、まあ、レブロンがリーブスがいなかったっていうところもあって、結構試合自体が割とふわふわした印象でした。で、まあ、やはりですね、昨シーズンから、このチームにいる、ディアンジェロ・ラッセルだったり AD だったり、まあ、そういったプレイヤーが、メインでチームを率いているような、まあ、そんな印象でしたと。で、ただですね、やっぱりこの新加入のメンバーたちっていうのはまだこのチームにフィットしきれてないような印象っていうのも結構あったんですけれども、今回に関してはまあいろいろと、まあいい形も見つかりつつあるのかなというところです。はい。で、そうですね、特にやっぱり、このレイカーズのローテーションをどう組んでいくのかっていうのは結構これはまあ悩み、まあ嬉しい悲鳴ではあるんですけど、ちょっと悩むかなっていうふうに考えてまして、一応ダービンハムがもともと言っていたのは、まあレブロン・エイジだったり、そしてディアンジェロ・ラッセル、オースティン・リーブス、まあここまではスターター確定みたいなことを、まあインタビューで話してましたと。まあそれもあって、まああとの一枠、バンダービルトが入るのか、もしくは八村が入るのか、まあそういったところが議論にはなったんですけれども、まあ今のところね、フルメンバー揃ってないんで、まあそれは、まだ実現はしていないわけです。はい。で、一応今回選ばれたのは、今のお話で言うとプリンスが選ばれたというところです。はい。で、そうですね、私の、それぞれの選手の、まあ、印象みたいなところをちょっとお話ししようかなと思うんですけども、まあ、そうですね、まあ、言ってもね、プレシーズンなんで、まだ評価が決まるとか、そういう話ではないんですけれども、はい。まあ、各選手のコンディションだったりですとか、それも含めてお話しできればなと思ってます。はい。で、そうですね、誰から順番に行こうかな。そうですね。まあ、初戦の、まあ、ポイントガードを務めて、初戦というか、まあ、2試合ともそうですけれども、まあ、正規ポイントガードの、ディーロに関しては、まあ、そうですね、まあ、昨シーズン、同様に、安定した、まあ、活躍を見せてくれているかなというところで、まあ、特に今回、まあ、ビッグマンとして、ウッドだったり、ヘイズだったり、まあまあ、エディも含めそうですけれども、そういった、まあ、ピックアンドロールの相手が増えたっていうこともあるので、まあ、こういったプレイヤーをどう生かしていくのかっていうのが、まあ、このディーロの、今年の一つ重要なポイントかなと思ってます。特にそのそうですね、この、比較的なんでしょうね、この試合についてもまあウッドは今のところそこまで調子を上げているわけではないんですけど、なんか本当に AD ミニ AD というか、まあ良くも悪くもまあいくつかスケールダウンした AD みたいな印象が正直今のウッドからは感じてます。はい。で、そうですね、なんかね、動きとかなんかやろうとしてることはなんか似てるような気はするんですけどね、なんか ちょっと今のところ攻め手にかけてるのウッドかなっていう感じです。AD と比較して期待されていたところっていうのは、おそらくその外角のショットかなというふうに思ってるんですけど、今のところそこまで、シュートの精度は上がってきてない。正直プレシーズンなんで別にそれはそれでいいんですけど、その他、そうですね、なんかオフェンスでもボールをポロポロしたりですとか、決定的なシーンで外してしまったりとか、そういうところが結構目立ってるので、まだこうチームにフィットをしきれてない部分があるのかなっていう印象です。ただですね、ウッドサイズもありますし、身体能力も比較的あるので、ヘイズも含めて、こういったプレイヤーをいかにうまく使えるかっていうところが、今年のディーロには期待したいところかなというところですね。はい。で、あとは、そうですね。やっぱり、昨シーズン同様、例えばトランジションの3だったりですとか、膠着した、シーンでの、ミドルの、ブラックだったりですとか、そういった、武器っていうのは引き続き継続してもらえたりもそうなんですけど、今年は特にそのディフェンスの面っていうのを、ちょっと私は期待したいポイントかなっていうふうに考えてます。っていうのもですね、少なくとも今ハムが言ってるスターターだと AD、レブロン、ディーロ、リーブスと、ここまでが確定してるってなると、私は正直ここにはプリンスもしくは、そうですね、バンダービルトが入るような、ラインナップになるんじゃないかなと思ってます。はい。八村の方がもちろんそのオフェンス力っていう観点で見ると優れてはいるんですけど、正直、レブロンでもそんなディフェンスにも大して動かないんで、基本的には一番動かなくて良さそうなところをうろうろして、もうスイッチとかもなんかまともにしてないような感じだったりすることが多いんで、やっぱりスターターからちょっとディフェンスが緩いのはあんまりよろしくないんじゃないかっていうふうに私はちょっと考えてまして、で、リーブスも先日のワールドカップでもそうでしたけれども、比較的こうディフェンスを、狙われるプレイヤーでもあったりしますし、ディアンジェロ・ラッセルもそんなディフェンスを得意なプレイヤーではないんですけれども、ディーロもしくはリーブス、このどちらかが、ある程度こう固いディフェンスをしてくれれば、この残りプリンスにするのか、バンダービルトにするのか、もしくは八村にするのかっていうところの、ローテーションの幅が広がるかなっていうふうに考えてるんで、レブロンはね、さすがにもう、ディフェンスやれって言ってももう無理なんで、もう21年目ですよね。なんでやっぱりそのガード陣のディフェンスがちょっと弱くて、もうバンダービルトを固定っていう形にされてしまうと、やっぱり相手がウィングプレイヤーの場合ですよね。だからそうですね、例えば、どこだ、そうだ、サンズとかすごい大変ですよね。ブッカーがいて、そしてビールがいると、で KD もいるみたいな、ちょっとサンズは規格外ですけど、そういった時に、エースガード2枚に対してそのリーブスとディアンジェロ・ラッセルを当てるっていうのはさすがにちょっと厳しいんで、そうなると、バンダービルトは必須かなと思いますし、それでも、ブッカーあたりが多分、ブッカーを止めて、ビールが浮くのか、少なくともどちらかがやっぱり浮いてしまうような状況になるので、ある程度のディフェンスっていうのは結局ガード陣を求められるんじゃないかなっていう気がしてます。はい。で、そうですね、それで言うと今のレイカーズの面々の、ディフェンスでいう、ガード陣のディフェンスでいうと、そうですね、例えばクリスティとかは、昨シーズンに比べ、もともとルーキーとしてもね、比較的こう何をすればすべきなのかっていうことが、分かってるプレイヤーというか、あとはそのスキル面だったりですとか、あとはその体の強さとか、そういうところでディフェンスとしてもあまりいけない部分もあったんですけれども、クリスティなんかはディフェンスは結構いいなっていうふうに思ってます。で、あとそうですね、ポイントガードっていうポジションで言うと、ゲイブ・ヴィンセントもタグな、ディフェンスをしてくれるので、 まあシュルダーほどこうチェイスディフェンスとかができるかっていうと、まあもちろんそれは厳しいんですけど、うん、割とこうしっかりと動いてその1対1で止めるっていう観点で見ると、まあヴィンセントの方がリーブスだったり、まあ、ディーロイが優れてるかもしれないななんて思いながら見てます。はい、まだちょっと正直そこまでゲームのディフェンスを注目して見てないんであれですけど、なんとなくそんな印象があります。まあでもこのガード陣のディフェンスっていうのは今季のレイカーズの一つ、まあ、課題ってことではないんですけれども、なりうるかなっていう気はちょっとしてますよね、正直。ウォリアーズとかもそうですよね。そのクレイとカリー、そしてクリス・ポールがいるみたいな対戦の時に、まあ、バンダービルトを入れたところで、なかなかちょっと彼らの、オフボールのムーブを、まあ、走り、追いかけ続けられるかって言うと、なかなかちょっと厳しいものもあったりするのかなっていう気もするんで、まあ、ガード陣のディフェンスの向上っていうのは、まあ、レイカーズが、順位、そうですね、まあ、本当に順位が推移、いくつか変わってしまうぐらい重要なんじゃないかななんて思ってます。はい。まあ、AD はね、怪我さえしなければ、しっかりとリムプロテクターとして活躍するっていうことは、もう皆さんご存知の通りなんで、まあ、インサイドに関しては、そうですね。まあ、プリンスも結構サイズがあって、体が強い 3&D のプレイヤーなんで、まあ、そういった、まあ、デイビスへの、その、ヘルプだったり、まあ、レブロンもある程度サイズがある選手なんで、まあ、そこはある程度いけるのかななんて思いつつも、ただセンターのディフェンスで懸念で言うと、やっぱりあれですよね、本当 のでかいビッグマンに当たったりした時ですよね。 AD もよくズバッツとかにも結構小電波にやられる時もあったりするんで、まあ、ウッドだったりヘイズが、まあ、そこを担い切れるかみたいなところはちょっと注目のポイントかなと思います。まあ、比較的この3人のビッグマンっていうのはみんな何でしょうかね、割とタイプとして、まあ、ちょっと近しいと、まあ、近しいってわけじゃないんですけど、まあ、自分でボールを持って何かするというよりかは、基本的にこう合わせて、やったり、まあ、AD は思いっきりポストとかしますけど、まあ、ヘイズとかはそんなポストをっていう感じではないですよね。本当にスクリーンしてダイブしてっていう感じですけど、なんでまあ若干ねそういう違いはあって、ウッドはもうちょっと攻めるのを許されてるって感じですけど、はい。まあその体の強さみたいなところとか、まあ、ガッツで負けないみたいなところは私はちょっとヘイズにも期待したいところかなと思ってます。まあ、サイズ的にはね多分 AD の方が全然でかいんでしょうけど、やっぱりその若さあふれるちょっとがむしゃらなプレーっていうのが、まあ、良くも悪くもあるとは思うんですけど、そういうタフなセンタープレイヤーにとって戦う時にはいいように働いてくれないかななんて思ってます。はい、っていう感じですかね。そうですね、まあちょっと一人一人言っていくのはあれなんで流れでもう話していきますけど、あとはまあ今の流れで AD に関しては、まあ、今シーズンも素晴らしいっていうところではあるんですけれども、まず一番今季 AD のスタートダッシュとしていいなと思ってるのがやっぱりスリーポイントですね。実際確率的には多分6分の2とかこの2試合で打ってる、まあその確率的にめちゃくちゃいいわけじゃないんですけど、まあ、昨シーズン本当にね、まあ、なんか 25% とかなんかひどい確率でしたし、まあイップスってほどじゃないんですけど、なんかこう3の場面で打たないっていうことが増えてきて、やっぱりそれが AD のそのまあ、攻撃力をこう半減させてしまうというか、やはり3あっての、まあ、AD のボールのハンドルだったりドライブっていうのも生きてくると思うんで、まあ、そういうところがちょっといい兆しでとりあえずプレシーズンがスタートしたっていうのがいいかなと思います。はい、で結構心配だったんですよねこの AD の3って。それこそベンシモンズとかも、まあ、この熱戦出てましたけど、まあ、練習ではね三段スリー打つ映像出ますけど、やっぱ試合では全く打たないですし、まあ、外してもいいから打てとか言われるでしょうけど、まあ、やっぱ打たないんでね、なんかその苦手意識みたいなものはちょっと持ってほしくないなと思ってるんで、はい。まあ、とりあえず AD がポンポンスリーを打ってるっていうのは私の中では割と好印象です。 で、AD とくればレブロンですかね。やっぱり昨シーズンちょっと怪我の影響もあったのかなっていうぐらい、まあ今シーズンこう体のキレも良くて結構走ってるなっていう感じですね。で、まあお得意のフェイダーウェイだったり、スリーポイントだったり、あとはやはり、まあこの2試合目からレブロンスタメン出てますけど、やっぱりレブロンがボールを持つとこう場が安定するというか、うん。だからそこも結構、いいところだなと思いますね。やっぱりチームにこう絶対的な司令塔がいるという形になると、まあ、どうしてもレブロンがこうボールを持つ分ね、ペースが少し遅くなったりとか、まあ、そういうことがあったりするんですけれども、やはりそうですね、リードと比較してもその自分自身の強さっていうのがやっぱりトランジションを一つとってもやっぱりレブロン自身が強力なんで、他のプレイヤーに対してうまくパスを供給できるレブロンっていうのは、まあ、自分自身が得点しなくてもね、いろんなバリエーションで得点できるチームに、得点を与えることができるっていうのは、まあ、さすがだなという感じですね。はい。で、いくつかこうハイライトとかもあったんですけれども、やっぱ、まあ、少しだけ、ほんの少しだけ懸念しているのが、まだレブロンの、まあ、お箱である、まあ、強引なドライブからのエンワンみたいなシーンっていうのが今のところなくてですね。で、ここ数年やっぱりその強引に押し込んでレイアップ、ね、打ち切って、沈め切るみたいなところが、ちょっと確率を落としてきてるっていうのが私の印象としてありまして、で、それが足の怪我とかだけだったらよかったんですけどまあ多分いろいろとこう、事情があるのかなっていう気もしますし、やっぱりあんだけねドライブしてあんだけ踏み込んできてたら、まあ、体の一つや二つも壊れてしまっててもおかしくないなっていう感じもあるんで、まあ、その観点で言うと、まあ、ちょっと仕方ないのかなっていう気はしていますね。はい。なんで、まあ、別に実際にそういったシュートシーンがあって、まあ、外してしまったとかそういうわけではないんですけれども、まあ、これからそういったシーンが見れればなというふうに思ってます。はい。そしてですね、でもあとレブロンについてやっぱり言っておきたかったのが、やはりこのオールラウンダーの強みってすごい感じますね。レブロン不在でディーロでスタートした、初戦と比べて、やはりこのそもそもレブロンがでかいっていうだけで、オフェンスのバリエーションが1個多いというか1、2個多いみたいな感じですよね。で、あと、まあ、自分自身でポストもそうですし、まあ、トランジションではそれこそ八村だったり、まあ、ちょっと未遂で終わりましたけど、前を走っているクリスティに対しての鋭いパスがあったりですとか、やっぱりそういった、まあ、パスセンスといいますか、まあ、そういった、まあ、アシストの能力といいますか、まあ、そういったところもレブロンは本当にやっぱりよく見てるなというところで、はい、改めてそうですね、ドライブがなくてもいろんなことができるんだなと感心していたところです。はい。で、リーブスですね、まだなんかちょっと調子悪いのかな、まあ、別に活躍としては別にそういうわけではないんですけど、なんか若干怪我が長引いてるのかなっていう気もしてます、そのワールドカップ以降の形で、まあ、ちょっとそれが少し懸念ではありますけれども、なんかそうですね、昨シーズンとかでは結構よく見られたような、なんでしょう、こうドライブしてからのこねくり回してシュート打つ、そしてエンワンみたいなシーンというのもなんか全然今のところ見れてないなっていう、まあ、3がね、結構当たってて、トランジション3とかもバツバツ決めてたりするんで、まあ、全然、チームの中での活躍度合いっていうのは高いんですけど、リーブスは今年期待したいのは、まあ、リーブスもやっぱディフェンス面っていうのはちょっと期待したいところではありますよね。はい。あとはもう、そうですね。どこだろうな、リーブス。あとはそうですね、今季はちょっとポイントガードにもチャレンジするっていうことで、はい、ダーミンハムから言われてるようなんで、まあ、ちょっとそれがどういう、 使われ方をするのかっていうのは一つ楽しみなポイントですね。まあ、リーブス自体もともとポイントガードの経験もあるらしくて全然やれるとは思うんですけれども、まあ、それが NBA レベルにあるのかで、例えばそのですね、まあ、さっき言ったような、もうちょっとディフェンスを強化したい、まあ、そういった相手に対して例えばサイズアップをしたりとかの場合だと、このガードを2人並べるというよりかはもう片方八村にして、そしてバンダビルトを置いてとか、プリンスを置いてバンダビルトを置いてとか、そういったローテーションの、まあ、幅っていうのもさっきのディフェンスと同様、まあ、リーブスがポイントができるかどうかによって結構変わってくるんで、はい、それは期待したいポイントかなと思います。であとはそうですね、セカンドラインナップで、まあ、ベンチから出てきたラインナップの中でポイントガード、まあ、おそらく、この流れだとゲイブ・ヴィンセントがやるんでしょうけれども、まあ、ヴィンセント自体が、まあ、今のところはそこまで、まあ、うまくこう回せてる感じではないかなっていうふうにも今見えていて、そうですね、まあ、どっちかというとなんかこう自分で得点を半分取りつつも、ハンドルもやりつつもみたいな、まあ、どっちかというとこうなんかスコアラー気質というかシューター気質みたいなのが強いなのかなっていうのもなんとなく見てて、思っています。はい、まあ、今のところね、そうですね、まあ、そういったベンチラインナップの、セカンドオプションとしてのポイントだと誰がやるのかっていうのは決まってないので、ここはリーブスが今季、成長を期待したいところですし、まあ、逆に言うとゲイブ・ヴィンセントが、しっかりと、抑えてほしいところですね。はい、そしてですね、まあ、プリンスに関しては、まあ、この2戦目すごく調子良かったですね。スリー自体がしっかりと入って、かついくつかいいドライブもあったりして、まあ、強引にね押し込んでいくような、そしてそこからフック、そうですね、ウィングのあたりから、ポンプフェイクして、で一気にドライブに去って、体を当てながらフックショットを打つっていうような、なんか、はい、そうですね、結構ごっついプレーをするなと思って、はい、見てました。でおそらくですけど、まあ、これまでのそのいわゆるチームレブロンみたいなもので言うと、やっぱりプリンスみたいな 3&D が多分レブロンとは一番相性的にはこれまでやっていた実績としては、なんか一番、なんかフィットする選手なのかなっていう気がしてます。まあ、ディーロもリーブスもそうですけど、まあ、そうですね。これまでちょっとレブロンが、もしその全盛期だったら、まあこういったガード陣は並べないだろうなっていう感じの、なんか印象もあるというか、なんかそれよりも、3&D のプレイヤーを、横に置くっていう方がなんかレブロンのチームっぽいなって気もするんで、はい、だからそういう意味ではなんかプリンスはなんか一番なんでしょう、普通にレブロンにフィットしそうな感じかなっていうふうに今の段階では思ってますね。はい、でそうですね、ウッドもさっき若干言ったんでいいとして、まあ、八村ですね。はい。八村は、もう本当に今シーズンからいろいろと変わって、まあ、そもそもの自分自身のこの、なんでしょうかね。まあ、目標というか、ティアが変わったというか、うん。まあ、チーム内での序列っていうのは明らかに上がりましたよね。まあ、昨シーズンまでって、やっぱり、どうでしょう。まあ、まあ、シルダがいたからとかもありますけど、まあ、なかなかね、うまく、まあ、八村が、少し、まあ、ミスマッチになっていたりしても、こう、ボールが供給されなかったりとか、まあ、一旦こう、攻めようとした上で、まあ、攻めていかなくて、まあ、八村をポストに入れるとか、なんかそういう感じの使い方で、基本的には、まあ、しっかりと走って、トランジション、そしてスリーを決める、そしてミスマッチが起きた時には、ポストプレイをするっていう感じだったので、まあ、メインってどっちかというと、スリーと、あと、トランジションっていう印象が去年は強かったんですけど、まあ、このプレシーズンに関してはもう完全に、うん、セカンドラインナップのメインスコアラーは八村がやってるっていう感じですよね。うん。だから多分今一番下手したらチームでスコア能力が高いかもしれないとすら私若干思ってるぐらい八村の、うん、 成長、そして、まあ、チーム内での序列っていうのが変わったかなっていう印象ですね。はい。なんで、まあ、そうですね。まあ、リーブス自体はもう、自分自身もポジションが約束されてるので、まあ、昨シーズンの、だったり、その前の、これから、まあ、しっかりと掴んでいくみたいなところのフェーズは、もうリーブスの中で超えたのかなと思うので、まあ、それもあって、八村に簡単にボールを渡したりしてるのかなっていうのもあるんですけど、うん、でも多分明確にこのベンチラインナップっていうのは、八村の、ポストを起点に、得点を作っていこうみたいなところが、まあ、いくつか見え隠れするところもあるので、なんか、はい。非常にいいなと思って見てます。はい。しかも、このね、ネッツのディフェンス、結構厳しい、ベタ付きをされてる時とかでも、まあ、ポストから強引な、かなりタフショットをね、まあ、殿下の方とミッドレンジジャンパーを、沈めるシーンなんかも、もう当たり前のようにね、出てきて。なんで、やっぱりこういう役割っていうのは普段、こう、レブロンとかが要はやってたわけなんで、うん、ちょっとどうしようかなっていう時に、とりあえずポストの八村にボール入れようとか、ポストの AD にボール入れようみたいな感じで、はい。まあ本当に普通に行われてるんで、まあそういう意味だと全然序列も違うかなということをやりつつも、八村は今トランジションもしっかりと走って、それこそレブロンから、パスを受けて、まあトランジションを決めたりですとか、で、あと、そうですね、スリーポイントも、ガンガン思い切力打ってるんで、うん。なんか去年よりも迷いないですね。なんか全部が全部ではないんですけど、結構去年っていやもうそこ打つべきじゃないのっていうところとかで打たずに、まあ、一歩、ドリブルついて、中からミドルジャンパー打つとか、なんかそういうシーンってまあちょこちょこあったんですけど、まあ、本当に今季に関しては、まあ、3や3でもうもらったらしっかりと打っていくっていう意識がさらにこう強くなった印象はちょっとありますね。まあまあ、これはね、多分いろいろ慌て始めると結局そういう癖って出てきちゃったりはするんですけど、うん、なんで八村は本当に今器用ですよね。走れてトランジションでし、レブロンからボールもらってしっかりとフィニッシュして、まあキックアウトパスくれば、スリーもしっかり打つと、でセカンドラインナップにおいてはもうポストプレーをしてボールをもらってそこから始めるシーンがあったりとか、うん、ただまあほんの少し気になったところではあるんですけど、なんかねこのまあうんこの2試合目、まあ比較的八村がまあさっき言ったようなトランジション3そして、ポストプレーっていうと自分のまあある意味こう得意なところというか、自分の武器でしっかりと戦っている、そんな試合ではあったんですけれども、まあ、打った方がね、ちょっと、調子があまり良くなくて、いくつか連続でちょっとヘマをしたりしてるようなシーンがあった時に、なんか八村の動きっていうのがすごく悪くなった感じがしたんですよね。で、なんかその時間帯って本当にチームのメインをこう八村が引っ張ってるような時間帯だったんで、なんかそれで味方チームのちょっとしたそのミスとかで自分のプレーにこう波が出てしまうっていうのは、まあどうしても起こりうるんでしょうけれども、なんかそれが結構大きく見えたんで、まあ単純にその八村がメインでやってた時間帯なんで、体力が結構尽きてバテてきて、まあそうなっただけかもしれないんですけど、なんかちょっとルーズになってるようなシーンとかあったんで、私は個人的にはちょっと気になりました。なんかはい、まあ俺ボール回ってこねえからいいやみたいな感じが、このそれこそ AD がこのレイカーズに来た時、まあ今も含めそうですけど、なんかそのレブロン側にはついちゃいけないんですよね。私、レブロンのファンなんですけど、若手陣はレブロンを迎合してはいけないみたいなところは、私の中であるんですよ。これまでその成功してきたカルーソもそうですし、シューダーもそうですし、リーブスもそうですし、マリック・モンクもそうですし、まあ、そういったプレイヤーたちっていうのは、その若手陣で集まって、何クソ根性で結構やってたっていうのが、まあ、いい方向に働いてるなと思っていて、で、レブロンはものすごい経験も豊富な選手ですけど、まあ、必ずしもじゃあレブロンのやってることを同じように真似すればいい選手になるのかって言うと、それは全く違うんじゃないかなって思うんですよね。結局、なんでしょう。例えば、レブロンってやっぱり、 このメディア前けとかもそうですし、まあ、これはこっからは私の完全な推測ですけど、多分結構いいこと、綺麗なことを言いたがる人なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、実際のプレーの中になったら別ですよ。別ですけど、練習の時とかに相談したら、いや、お前はお前らしく、力を発揮すればいいんだ。それに集中することだ、みたいなこととか、多分言うんだろうなっていう、これ勝手な妄想ですけど、で、その言われた通り自分のやりたいようにやると、多分怒られるんですよね。俺がこうやってんだから、お前はしっかりとコーナーに張り付いてみとか、顔を出すんじゃないみたいなことが多分起こりうるわけですよ。はい。なんかそういうレブロンってなんかそういうチームのメンバーとかにもなんか不謹慎に八つ当たりなんかわかんないですけど、まあなんかこうちょっと叱ってるような、そんなシーンってよくあるんで、なんかねあれは私はまあまともに聞かない方がいいんじゃないかなって なんか勝手に思ってるんですよね。はい、また言ったらぐらいのキングがまた言ったらぐらいの感じで。なんか聞くとちょうどいいぐらいになるんじゃないかとか、なんとなく私はそう思ってるんで、なんで八村もねこのオフレブロンとずっと一緒に過ごしてたっていうところもあって、結構なんかレブロンっぽい、まあ、役割もそうですし、ことをやってるんでしょうけれども、で特にそうですね、私がレブロンにの見習ってほしくないところはそのディフェンス面だったりですとか、あとはそうですね、その良くも悪くも、なんか、その、村っ気がある感じとか、村っ気ないんですけど、なんかね、レブロンはなんか超越してるんで、まあそれはそれでも、やりつつも、でも結果、帳尻合わせで勝つからいいみたいな風にはなるんですけど、ただそういうプレイヤーがコート上に2人も3人もいると、やっぱりこう崩壊してしまうんで、八村の、なんでしょう、序列っていうのは上がったのは間違いないんですけど、ただその若手人たちのその負けん気根性みたいなところ、まあ、レブロン側にはあんま行ってほしくないなと思ってます。はい、AD とかは結構、ね、レブロン側に行ってる、まあすごく仲いいで、AD とレブロンはなんかそれを理由になんか得点取ってんだからディフェンスサボっていいだろうみたいな、はい、なんかね。レブロンはもう私は仕方ないと思ってるんで仕方なくはないんですけど、はい、まあ別に AD もディフェンスサポってるわけじゃないんですけどね、はい、なんかそういう自分のペースでバスケットしがちなところがあるんで、まあ自分のペースでやっていい選手もいますけど5人がそれやっちゃうとダメなんで、はい、そこだけ私は気をつけてほしいなと思ってますけど、まあそれ以外はもう八村本当に素晴らしい活躍ですよね。そうですね、ああ初戦はね結構あれなんですよ、それこそ強引なレイアップとかドライブが多かったんですよね。八村シュートは結構そのミッドレンジとか得意ですけど、割とこうどちらかというとドライブからのフィニッシュってシュートの突出度と比べるとそこまで得意、不得意ってわけじゃないんですけどかなっていうところがあって、でしかも、まあ、レブロンがよくやるのような、まあ、前に何か言おうがもう押し切ってシュートを打ち切ってでファールをもらってフリースローを決めるみたいな、なんか本当はね多分そこまで行きたかったんでしょうけど、その初戦で結構そういうシーンあったんですがなかなか決まらずで、この2戦目からは全然それやってないですね。はい、まあ、レブロンがいるからやらないのか何なのかよくわかりませんけど、はい、ただなんかしっかりと自分の得意領域で戦ってて、はい、今季の八村には大期待っていう感じですかね。であとはそうですね、そうですね、今言った選手あたりかなっていう感じがしますね。まあ、ヘイズに関してはそうですね、やっぱりその若さを使った、まあ、いくつかね、あれ誰からだったっけな、シフィーノじゃないな、ゲイビンセントかな、まあ、誰かポイントガードと一緒にプレーしてるときに結構 厳しめなアリウープのパスとかを受けてたんですけど、それを結構なんか若手ならではの超反応で取ってそのままダンク決めるとか、なんかそういうシーンがいくつかあったんで、まあ多分レイカーズのセカンドラインナップから出てきて、あの 一気に勢いを与えるみたいな仕事はやってくれるのかなっていう気がして、はい、まあすでにねこうチーム内でもムードメーカーになりつつあるんで、それもいいところかなと思って見ております。そうですね。で、あとは、まあ、ガードで言うと、まあ、ルーキーのシフィーノももちろんいるんですけど、まあ、やっぱり若いだけあって成長が早いなっていうのはちょっと感じていて、この1戦目から2戦目にかけて、なんかすごいプレーとしても落ち着いてきたなっていう印象はあります。まあ、2戦目そこまでシフィーノ注目してなかったんであれですけど、1戦目はね、結構なんか変な、なんかあまり周りが見えてないのかなって思うようなプレーも多かったんですけど、なんか2戦目はそんなにそこの印象もなかったんで、うん、ただまあ正直今ねこうゲイビンセントだったりリーブスだったり、まあディーローがいる中でわざわざこう今のタイミングで起用するかって言われると、まあ今年はちょっとあれ、まあ普通に厳しいかなっていう印象ですね。で、バンダービルトは この試合を出てなかったんですけど、前の試合で3を、2本ぐらい決めていて、うん、まあ本当に、まあそこまでね、まあバンダービルトってなんか見た感じでかいんですけど、クイックネスが売りのディフェンダーというか、どちらかというとこのガードにつくようなプレイヤーですよね。で、まあ、最初にそのプリンスがレブロンに一番フィットしてるんじゃないか、まあ、いわゆる 3&D っぽいからっていう話をしたんですけど、まあ、このバンダービルトが3どれぐらい入るかによって、まあ、レイカーズの戦いやすさっていうのも結構変わってくるだろうなって気はしてます。なんで、結局これまでもそのそうですね、さすがに超ワイドオープンであれば3は打ってきてはいたんですけど、うん、まあ、今季この3がどれぐらい入るかによって、うん、そうですね、まあ、単純にそのオフェンス の効率が良くなるだろうなと思います。だから普段あのバンダービルドって割と開けられてるんでコーナーにいちゃうと、まあ、そういったところからしっかりと沈めてくれる選手がいると、レブロンのドライブもしやすくなるのかなと、まあ、だから今回そうですね、この試合もそうでしたけど、やっぱりみんな3結構入るんですよね。まあ、プリンスも良かったですし、ディーロ。プリンスは5分の3、ディーロは5分の4、リーブスが、6分の4っていう感じで、まあ、スターターがみんなあの南3を決めて、で、レブロン4分の1の、AD が3分の1っていう感じなんで、まあ、これまでのレイカーズと比較しても、やっぱり3がよく入ると。まあ、そうなってくると、まあ、インサイドに強い AD だったり、レブロンっていうのがめちゃくちゃ向上効果で強くなるんで、はい。だからここがね、うん、例えばバンダービルトが今季めちゃめちゃ3決められますっていう話であれば、まあ、レブロンも AD もめちゃくちゃ戦いやすくはなるんで、そこはちょっと期待したいところではありますね。で、あとはまあそうですね。うん、さっきも言いましたけど、その相手が割とこうスモールだったりとか、そのガード陣にオールスター級の選手を揃えてるチームとかになってくると、やっぱりバンダービルトは基本的には出さざるを得ないっつったらあれなんですけど、まあ、出ることになるんだろうなと思うんで、その時に一気にスペースが狭くなるみたいなものは結構厳しいですよね。はい、なんで、うん、本当肝なんですよね。このだからディーロかリーブスがディフェンスが良くなる、もしくは、まあそうですね、まあもしくはってわけではないんですけど、バンダービルトの3が良くなる、まあこのどちらかが満たせられると、なんかレイカーズのスターター陣も結構安定しそうな気はしますね。まああと AD がね、基本的に3が入るようになれば何もかも割とスッキリする部分であるんですけど、うん、まあでもそれでもディフェンスの問題は解消しえないんで、やっぱりそうですね、うん、スターターでスペースが悪くなるとか、もしくはスターターでディフェンスが崩壊するみたいなことっていうのはやっぱり厳しいんで、 序盤からね一気にどんどんどんどん得点を重ねていくっていうことをやっぱ考えると、そうですね、バンダビルトが3もしくは、このラッセル、そしてリーブスの、ディフェンス向上、まあどちらかは少なくとも必要かなっていう気はしますよね。それで全然このレイカーズの試合の立ち上がりがなんか変わりそうな気がするんで、そこは期待のポイントですね。はい、まあ、相手がねなんかウィングに強いプレイヤーとかがいれば、まあプリンスで対応するとかもできるとは思うんですけど、ですね、はい、といった感じです。まあもうそれよりでかいと なんかあれですよね、ヨキッチとかに八村マッチアップしていて、まあたまたまかもしれないですけど結構止めれてましたし、であとは印象深かったのがあのニックスの、忘れした元レイカーのこの間オールスターに選ばれた誰でしたっけ、ああ、ど忘れした。ニックスの選手です。ブランソンではない、もう一人。ちょっと名前が出ませんね。なぜ出ないんで、こんなこと。ちょっと、調べていいですか。あ、ランドルだ。調べようと思ったら出てきました。はい。ランドル。はい。なんで、ジュリアス・ランドルと八村がマッチアップした時は、八村は結構やっぱ体が強いんで、ああいうパワーで押し込んでくる系のプレイヤーには結構強いですよね。なんでまあさすがにね、センタークラスだとちょっと厳しい、まあ、長さの問題で厳しいとは思うんですけど、押し込んでくるような選手に対しては結構八村やれますもんね。だヨキッチとかも結構それで外させてたっていうところもあったと思いますし、なんか本当にね、今こう話しててお分かりかと思うんですけど、この相手がこれだったらこの選手を使いたいよねとか、まあエースガードならバンダービルドを使いたいよねとか、逆にウィングで、そうですね、例えばバトラーがいるマイアミとかでは、プリンスをマッチアップさせるとか、なんかそういう、なんでしょう、相手の、チームに合わせて、こうロスターをうまくこうガチャガチャ組み合わせられるような、レイカーズには今季層の厚さがあるんで、はい。なんでここはね、どういうローテーションが、まあ、ベストフィットするのかっていうのは、このプレシーズン残り試合の中でも見ていきたい部分ですし、多分シーズン序盤もそこをこう確認していくような作業になるかなと思います。多分もうハムの中で、ヘッドコーチの中である程度このラインナップ使おうっていうのはあると思うんですけど、ただいろいろね、組み合わせ次第でなんか変わりそうなチームであるんで、そこは期待したいところですね。あとはセカンドラインナップのポイントガード。これを誰がメインでやるのか、まあおそらくゲイブではあるんですけど、まあ、リーブスの時間帯が多くなるみたいなこともあり得るのかなと思うんで、まあそれも期待したいところっていう感じですね。はい、ということで、まあ、レイカーズ対ブルックリンネッツについての、リアクションでした。まあ本当に1試合目からね2試合目にかけていろいろみんなプレイヤーも変わったんで、もう本当に見ていて楽しい、試合っていう感じですね。で、あと、まあ、これは関係ないですけど、OKC 対スパーズの試合があって、で、まあ、スパーズの、ドラ1ルーキー、ウェンバンヤマ、そして、OKC、去年の、ドラフトですけれども、まあ、怪我全休だったんで、実質、今季ルーキーの、になるチェット ホルムグレン。まあ、この二人のプレイヤーが、大激戦を、繰り広げたっていう、面白い試合も、裏でありました。はい。なんでまあこういったね新しい種族というかちょっと変わったプレイヤーが出てくるっていうのもやっぱり NBA の少し面白いところかなと思いますんで、まあこういった若手たちも、まあレイカーズに限らずも見ていきたいなと思いますので、またこの配信を、聞いていただければなと思います。はい、ということで、今日ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。